send me Minnesota inside Tokyo. Go and see those cherry blossoms as they fall.
岩渕恵子がお送りする脳とハートの使い方。この番組は日常を幸せいっぱいに過ごしていくためのヒントになることを願って茶道家コンサルタントの恵子こと岩渕恵子がお送りしています。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。こんばんは。4月に入りましたね、もう桜がですねなんか急に開花しちゃって、今これ放送を収録してるのももう3月末なんでほとんど放送日に近いんですけども、桜見に行く時間あるのかな、そのタイミングあるのかなっていう感じで、毎年なんか私は桜が咲く季節になるとちょっと気持ちが焦るんですよね。いつ行くかみたいな感じで思ってますけど、まあ来週あたりどっかで行けたらいいなと思っているところです。さて今日はですね、3月12日から20日にかけてアメリカに行ってきたお話をちょっと聞いていただきたいなと思います。もうこのことを言い出すといろんな要素があってお話ししたいことがいっぱいあるんですけども、今日はその中でも最初の2日間に訪問したアメリカの、ハートマス研究所っていうところに行ってきた、そこで学んだ、お話をですね聞いていただきたいなと思います。すごいボルダークリークっていう山の中にあって、ものすごい山道を走ってですねとたどり着いたんですが、あいにくの雨模様で、すごい広い敷地で綺麗な展望台からですねそこが一望できるっていう、そんな話も聞いていたんですけども、ちょっと足元があまりにもぬかるんでるので、それを諦めましょうということになりまして、まあ、ハイキングの予定はなく、お家の中というか建物の中でですね、いろいろと学ばせていただきました。その中の学びは初めて聞いたっていうこともすごいいっぱいあったんですね。例えばって思ったようなことは地球の磁場の話とかですね、なんか地球自身が自分の身の上に起きていることを情報を取るために雷を落として、その振動数で自分が振動して情報をあちこちに起きていることを情報収集してるんだとかですね、まあ、ちょっと聞いた感じ信じられないって思う方もいらっしゃるかなと思うんですが、それを話してくださっているのがアメリカの、ね、科学者の中でも本当にトップの方が話してらっしゃるので、なんかそん なんていうか怪しげな話ではなく、そういうことはあるっていうことももう分かってるんですよね。でその辺の話をしだすと、私ちょっと専門的にもっと学んでからお伝えしないといけないなと思いますので、今日はもう一つ、聞いてきたお話を、してみたいと思うんです。でそれは脳の中の扁桃体の反応とか感情の話ですね。でこれは私はこれまでに NLP の方でだいぶこう脳の中の構造とか学んでいたので、そうかそういうことかっていうふうに今までの知識がつながった部分と新しく学んだ部分がありまして、非常に刺激的な2日間でした。もうアメリカまでもう一回行ってハートマスのトレーナーになりたいなって今は思ってるんですが、そっちの話ではなくてですね、今申し上げたその脳の中の感情の話をしてみたいなと思います。そのことはですねベースラインっていうふうに呼んでたんですね。なんかベースラインっていう言葉ちょっと後でまた使いますので、まず一旦置いときます。そしてどこから話を始めたいかと言いますと、やっぱり心臓の話ですね。心臓には複雑なシステムがあって、で分かりやすく伝えるために、ニックネームで ハートブレイン、心臓脳というふうにね、心臓の中に脳があるよっていう言い方で、ハートブレイン、心臓脳というふうに言ってるんだそうです。で、これは1800年代から知られていることで、体内の中の迷走神経によって、体の中っていうのは情報のやり取りが行われているんだっていうことは、1800年代から知られてるそうなんですね。ちょうど今NHK の人体っていうのがね、ずっとシリーズでやってますけども、その人体の番組の中でも体の臓器同士とかね、いろんな、血液とか、まあいろんなことを取り上げて、体の中でホルモンとかを使いながら、情報の交換をしてるっていうことがやっぱり伝えられてましたね。で、ここで聞いてきたのは、脳から体への情報の伝達が全体の 10% だとして、体から脳に情報が伝えられているのが全体の 90% だっていうんですね。なんか私たちずっと脳が司令塔なんだって学んできた感じがあるので、全体の 10% が脳で、逆方向、体から脳が9割なんだって聞くと、そうなんだっていうちょっと驚きがありました。特にこの体って言ってる中のほとんどは心臓からの情報なんだそうです。で、1930年にガングリアというニューロンの塊が心臓にあるということが科学的に分かって、これ冠動脈の外側の組織の中にあったそうなんですけども、これが脳の中にあるのと同じ細胞だということが分かったそうなんですね。で、ここの細胞には長期記憶、それから短期記憶両方あって、再結合できる、つまり学習する組織だっていうことらしいんですね。もうすごい驚きなんですけどね。あれ、皆さん驚いてませんか？ラジオのインターネットの前できっと皆さん驚いていると私は思います。そして当然ですね、心臓は心拍してますので、振動してるわけですよね。振動するところには波が生まれますね。なんか私たちの体は全体的には波があるわけです。波動があるわけですね。だから脳波を測ることができたり、脈拍とかもそうですし、心拍なんかもそうですね。全部こう波があるわけですよね。で、心拍変動というのは、これは私が今教えているコネクションプラクティスの中でも扱っている考え方なんですけど、これもともとハートマス研究所の研究から来ている部分なんですね。で、若い人は心臓の心拍変動の幅が大きいんだそうです。例えば車で言えば、スタートしてから、250キロぐらいまで出せる車と100キロぐらいまでしか出せない車があるとしたら、当然250キロまでこう加速できる車っていうのは性能がいいっていうか、出来がいいわけですよね。で、若い人の心臓っていうのはそういう感じで、変動が速くなる、そしてゆっくりになるっていう、その波の大きさが非常に幅が大きいそうなんですね。で、これが年齢とともに幅は小さくなってきて、そして幅ですので、車でいうと100キロまでしか出せない車になってくる、そんな感じなんですね。でも、どちらにしてもこの、心拍の速くなる速度とゆっくりになる速度がこう一定のリズムを刻むと、この心拍変動というのをグラフで表すと制限波になるんですよね。綺麗なこう波になるわけですね。でも、綺麗に波になってない時っていうのは、まるで急激にアクセルとブレーキをこう踏んだり離したりとか、不規則にアクセルを踏んだりブレーキを踏んだりしてるみたいな感じで、波がこうバッと乱れるんですね。例えば人間でこの心拍変動が乱れてる時っていうのは、怒り、強い怒りを持ってる時とか、それから感情的にはネガティブな感情ですね。不安であったり、緊張してるとかですね。皆さんもすごい怒りに駆られた時っていうのは、心臓がドキドキするような感じっていうのを体験したことがあるんじゃないでしょうか。わかりやすいのはやっぱり緊張した時ですかね。胸がドキドキするっていう感じありますよね。で、よくこういう時に私たちはもう本当にもう緊張しすぎて頭が真っ白になったとかですね、もう怒り狂いすぎてもう正常に考えられなくなったとかですね、その心拍の乱れと脳機能の低下っていうのを関連づけて体験していることが多いと思います。だからこの 心拍変動が乱れた波を作るっていうことは、私たちの脳機能は低下するっていうことなんですね。で、心拍の変動が制限波、きれいな波を作るっていうことは、私たちの脳機能は向上する。この状態をコヒーランス、ね、コネクションプラクティスの中でもお伝えしてますけど、コヒーランスと言ってるんですね。コヒーランスっていうのは、脳とか、心臓とか、まあ、そういったものが、その波が同期してシンクロしてる状態のことを言っています。で、コネクションプラクティスでも教えているのは、このコヒーランスになるためにはポジティブな感情になれば、なりやすいわけですね。で、ポジティブな感情になるって言っても、こう考えてなれるわけではないですよね。例えば今すぐ楽しくなってくださいって言われても困りますし、まあ、今すぐ幸せいっぱいになってくださいって言っても困りますよね。ただ一個やりやすいのは、何かあなたがありがたいなと思うこと、感謝できること、それから大好きな景色とかですね、例えばペットの飼っている人でしたらね、そのペットと遊んでる時の気分、こういうのをちょっと今思い出して、ね、こうなってみてくださいっていうふうに言うと、その時の状態っていうのをこうぐーっと胸の中に蘇らせると、そういう感情っていうのはなれるんじゃないかなと思うんですね。で、そういう感情になった時に、最も心拍変動っていうのはこう美しく波打つっていうことが証明されています。これはこの波を見るための機械っていうのがありまして、私も買って持ってますので、パソコンに入れてあるんですね。だから耳にイヤセンサーをつけて、そしてその自分の心拍変動が今どんな波になってんのかっていうのを見ることができます。すごくないですか。これをコネクションプラクティスに来た方には、全員の方にやってもらって、そしてコヒーランスになるトレーニングっていうのもやってもらうんですね。で、なんでコヒーランスになることが大事かっていうと、まあ、一つは今言った脳機能が向上するってことですよね。で、逆に向上してない時っていうのは何が起きてるかというと、まあ、エネルギーが漏れてるっていう状態だというふうに学びました。例えばね、すごい怒りとか強い感情っていうのは、エネルギーいっぱい使うっていうのはわりかし想像できますよね。こういうのエネルギー浪費してるわけですよね。で、心のエネルギーっていうのかな。そしてうつ状態っていうかな、不安よりもどっちかというと心配とかですね、悲しみっていう感情は結構長期にわたって持ち続けるっていうことがあると思うんですね。怒りっていうのはガーッと一瞬できて、まあすごいさっき腹立ってたなみたいに収まったりしますけど、心配してる状態とかですね、何かを、あるいはすごいもう悲しみの中に沈み込む状態っていうのは、下手したら何ヶ月も何年も続いたりしますよね。こういう時のこのエネルギーの消費っていうのが、車で言うとエンジンを切ってるのにライトをつけっぱなしにしてるような感じなんだそうです。そうするとバッテリーっていうのはずっと消耗していきますので、それなくなっちゃうと動かなくなるわけですよね、車は。そんな風に私たちもそんなエネルギーがずっと消耗していくと動けなくなって、もう朝起きたらね、お布団から出られないと、そういう状態になったりしますよね。いわゆるうつ状態になったりするわけですね。だからまだこう怒りとかアグレッシブな方の感情を感じている時っていうのはエネルギーがあるわけですね。でも本当にこう沈み込むような感情のネガティブな感情の中にずっと長くいると、もうバッテリー中の電気もなくなってしまう、そんな感じになるそうです。で、まあ、これは感情的な部分ですね。で、もう一つ非常に面白いなと思ったのは、さっき最初に言ったベースラインの話がここで出てくるんですけど、脳の中に扁桃体という感情と深い関わりのある組織があります。で、扁桃体っていうのは自分の中に親しみがあるか親しみがないかということを見分けてるんだそうです。これは過去の自分の経験と関連づけて五感で判断するそうなんですね。で、例えば親しみのある感じっていうのをこう五感でキャッチした時には、心地よさ、それから自分が安全な感じっていうのを感じることができる。そして親しみがないものは非常にそれと反対の方向になるわけですね。例えば過去に危険な思いをした人っていうのは、やっぱりそれを見た時には同じように扁桃体が反応しますので、これはもう安全じゃないっていう、そういう判断に、結びついていくわけですね。 あのコネプラの中で話すのは、子どもの時に犬に噛まれたことのある人の脳の図を使って、あのその話をしています。だから大人になって可愛い子犬を見ても、もうこの人は犬の恐怖症になってますので、あの扁桃体が過剰に反応するわけですね。そして怖いとかいう、こう逃げてしまったりとか、わーっとこう過剰なあの表現になると思いますね。でこれがですね、あの人にも起きる、まあ、犬だけじゃなくて当然人についても起きるわけですね。例えば親しみのあるものを安全と感じるわけですから、ずっとこう暴力を受け続けた環境が当たり前で育ってきた人っていうのに、とそういう人にとってみれば、暴力のある環境の方が、まあ、変な言い方ですけど安全な感じがするんですよね。心地いい、まあ、つまり馴染みがあるっていうことですよね。これは私なんとなくわかる感じがするんです。例えばあの家庭内暴力でね、あの、まあ、厳しい環境で育った人っていうのは、パートナーを選ぶときにまたこう暴力的な人を選んだりするっていう話をよく聞きますので、やっぱり脳の中に自分が親しんでいるものを選ぼうとする、判断しようとする機能があるんだなっていうのは、まあ、ちょっと NLP でも今までもそういうことを学んできましたけど、改めてその扁桃体の反応として、ここでもあのハートマス研究所でもトップの研究員の方がその話をされていました。そうするとこれ逃れられないのかってことになりますよね。例えばそういう人は平和な環境っていうのはちょっと居心地が悪くて、自分の居場所がないような感じがしたりするんだそうです。でどうやってこれをね、変更していくの、変えていけばいいのかっていうことで、私は今まで NLP を長く学んでますので、あの脳にアプローチする方法っていうのはいっぱい学んできたんですね。でも皆さん思い出してください。今日最初に話した脳からの指令というのは 10% なんですよね。体からの情報が脳に上がる、つまり体というのは中心は心臓です。心臓からの情報が脳に上がるのが 90% だとしたら、早く変化するためには心臓からの情報を変える、これが最もその人の変化には早いわけです。それも明確にその科学者のね、ローリンさんという方がおっしゃってましたね。でここに扁桃体の働きが、現れてきて、あの身体リズムをモニターするという扁桃体の働きがもう一つあるそうなんですね。で心臓のリズムの情報というのはハートから直接扁桃体に、送られます。そしてハートと同じリズムで扁桃体が発火する、発火するというのは反応するわけですね。そしてリズムのパターンによってフィーリング、感情を認知する、リズムのパターンがさっき言った制限波だと、あ、これはポジティブな感情を今感じてるんだなという知覚になりますし、波が乱れていると、あ、ネガティブな感情を感じているという脳が知覚をするということなんですね。すっごく面白いのは、あの怒りと不安、あ、不安とイライラとおっしゃったかな、まあ、怒りとイライラ近いのかしら、不安とイライラとか、この感情の違いによって波の傾向があるそうです。波の形に傾向があるそうなんですね。だから実は心臓の心拍変動の波の形を見れば、その人が今どの感情を感じてるかっていうことがわかるわけですね。これ面白いなと思いました。そして扁桃体は慣れ親しんだフィーリングに安心を見つけようとしますので、心配し続けることに慣れている人はその心配という感情で自分が安定していくわけですね。これがその人の感情の、まあ、ベースラインという言葉を使ってらっしゃいました、まあ、いわゆるデフォルト状態がその人にとっては心配っていう状態なんですね。これ皆さんどう思われますか？皆さんのデフォルト状態はどんな感情ですか？私は自分のことをこう振り返ってみると、子供の時からものすごい怒りを感じる子供だったんですね。あの家の中も結構、まあ、常にね、父親と母親よく喧嘩してましたし、母親はまあ子供3人育てるの大変だわ、父親はしょっちゅう女の人と浮気して帰ってこないわみたいな状態だったので、母も結構怒ってるんですよね。で家庭の中がいつもこう怒りの嵐が吹き荒れてるみたいな、そんな感じでしたので、私もなんかこうよく怒ってる子供だったなと思うんです。 でそうなると、まあ、ここから自分のことを振り返ってですから、あの絶対そうかどうか分かりませんけど、自分のベースラインっていうのはある部分こう怒ってる状態っていうんですかね、なんかこう正さなきゃいけないことがあったりとか、何か これは違うっていうことを強く主張しなきゃいけない状態っていうのが非常に自分のベースラインになってたんじゃないかと思うんですね。だからなんか仕事に行っても上司とか見ててもそれは違うんじゃないかとかね、腹が立ったりとかね、正さなきゃいけないとかですね、社会に対してもやたら腹が立ってる、そんな感じがすごく長く続いてたなと思います。で自分の内側になんか私は怒りのマグマみたいなものがあるんじゃないかってずっとこう思ってたんですね。これ本当結構 3,4 年前まで思ってましたので、あの怒りの反応っていうのは結構強かったと思います。これ感じてる方意外と多いんじゃないかなと思うんですね。やっぱり世の中にアンガーマネジメントとかそういったことがあのとても今流行ってるっていうかね、必要とされてるっていう背景にも怒りのコントロールにあの困ってる人っていうのは多いんじゃないかなと思うんですね。で今ね私どうかっていうと、あのその怒りの塊はもうなくなったっていう感じがしてるんですね。なんかものすごい心穏やかに毎日過ごしてますし、怒りを感じるっていうのはほぼなくなったんですね。でなんか穏やかだし幸せだし、あのなんでこんな風になってきたのかなと思うと、そこからがですね今日の味噌ですよ、味噌。ハートマス研究所で学んできてもなるほどと思ったところなんですけれども、これはあの脳神経学者のプリグラムさんという方、この方は世界初の脳外科医だったそうで、もお亡くなりになったそうなんですね。この情報も今から話すこともあのハートマス研究所で今回学んできたことなんですけど、この科学者の方がこのベースラインを変えるのには身体つまり心臓からのインプットを変えることが、それで達成できるということを、証明された。でこれも実は1969年に証明されていたっていうことなんですね。でもやっぱりね、いろんなこうなんていうんですかね、利得のこととか、いろんなことであまりこれは認められてこなかったみたいなんですね。で脳のベースラインを変えるには心臓からの情報を変えると早いということが、まあ、シンプルに言うとここでの回答になります。過去の強い記憶はそれが起きた瞬間に体が変化するそうです。それは扁桃体にその瞬間に記憶されています。だからつまり体の記憶なんですよね。でそれに対する変化をさせるには体を変化させるのが早い、つまり心臓から扁桃体への情報を変えると、これに役立つのがコヒーランスの状態だということをおっしゃっていました。もちろん私ね、この体と記憶の関係っていうのはあのいろんなスキルっていうかいろんな考え方とかメソッドで、アレクサンダーのテクニックなんかもね多分それに近いものだと思います。私も少しだけ体験させていただいたことがあるんですけど、身体のその中に残ってる記憶の部分をあのまた身体にアプローチすることで変化させるっていうメソッドはあるのは知っているんですけども、実はその身体の変化の記憶っていうのは脳の中の扁桃体に入るんだということなんですね。で今扁桃体の中にあるそのショッキングな記憶っていうのを変えるには心臓の状態を変えると当然情報が9割上がっていくわけですので、非常に脳の中を変える働きが大きいということですね。でこれに役立つのが制限波を作る、心臓の心拍変動を整えるコヒーランスという手法であると。もうガッテンガッテンって感じですよね。そして、厳しい環境でやっぱり生きてきた方っていうのは今言いましたようにネガティブな感情っていうのがベースラインになってますので、急にですねあの愛とか思いやりとかそういう感情でやっぱり馴染めないんですね。私ももう20代の時とか非常にこの怒りを原動力みたいになっていましたので、あの愛とか思いやりとかもう信じることすらできないみたいな時期がありました。あの共感的にそうなの大変でしたねなんて言われるとね、あんたに何が分かってんねんみたいなね、何も分かってへんくせによこの人この適当なこと言うなみたいな感じでまたそこに怒りが湧くという、カウンセリング受けても怒るという、なんか知らないけどいつも怒ってるという感じだったので、あのやっぱりねそれは馴染みがないんですよね、その感覚に信頼できない感じですし安心できないんですね。 逆にこう怒りぶつけてくる人の方がものすごいこう、あ、正直な人だみたいな感じで信頼できるっていう感覚をやっぱり持ってたなと思います。で、そういう人がいきなりね、感謝の気持ちで呼吸を整える、ポジティブな感情で呼吸を整えると言われても難しいので、まず感情は置いておいて呼吸をまず変えていく、これだけに何年間か分かりませんけど、しばらくは集中した方がいいそうです。で、面白いんですけど、まあ、ここからが最初に言ったもうちょっと勉強しないと皆さんに伝えられないって言った部分なんですが、振動数の話なんですね。地球自身が周波数を持っています。で、地球の周波数は 0.1Hz なんですね。で、私たちが呼吸を5秒間で吸って5秒間で吐くと、その、振動数が 0.1Hz になるっていうことは、これ科学的に計測可能なんです。つまり5秒で吸って5秒で吐く、これを丁寧にやるだけで地球の周波数と同じ振動数を作ることができるんですよね。そして最も私たちがコヘランス、つまり心拍変動を整えるのに役立つ振動数だと、ここまではね、今お話しできる私のなんか理解できてる感じがある。あと、まあいろいろ太陽のフレアがどうだとかいろいろ学んだんですけど、ここはちょっともうちょっと勉強してからって感じなんですが、でもそう考えるとね、私たちはやっぱり地球の子供なんだなって思って、私またそこで嬉しくなるんですよね。私は幸せな気分になるわけですね。地球で生まれた生命、人間ももちろんそうですから、地球の磁場の周波数に同期できる、シンクロできるっていうことは、私たちは非常に脳にも良い影響があって、そして辛い記憶、痛い感情をね、ずっとこう自分のデフォルトにしてきた人も、愛とか思いやりとかの、そういったものを中心に置ける、その脳にどんどん変化することができるっていうことを、ここまで私ものすごく今納得してこう学んできたなっていう感じがしてるんですね。ぜひこういったことをまたコネクションプラクティスの中でもお伝えしていきたいなと思います。今日はもうあっという間の30分でした。実はさっきカフェに行って今日話そうと思っていることをまとめて書いてきたんですけど、これがまたちょうど30分で喋れたという、なんて素晴らしい私のこのタイムマネジメントと、いつも自画自賛をして、自己肯定感振り切って生きてますけど、コネクションプラクティスのご案内です。4月30日から5月の4日まで5日間連続でパート1からパート3まで開催します。パート1はもうものすごくお申し込みが多くってですね、今キャンセル待ちの状態になってます。パート2、3は空きがありますので、1だけ受けてまだ2、3受けてないよっていう方は、ぜひいらっしゃってください。またパート1もですね、もしかしたらキャンセル出るかもしれませんので、ご希望があればお伺いしておきたいと思います。そして、その次の回なんですが、8月の11日から15日、土日、月火水、お盆休みのこの5日間で、また、パート1からパート3まで連続で開催いたします。開催場所は、どちらも大阪の、まあ、5月はもう私のマンションの1階の集会室に決まってるんですが、8月も多分そこが取れると思いますので、 JR 星田駅から徒歩5分ぐらいの場所になる予定です。本当にいつもですね、楽しい学びになってますし、再受講の方も結構たくさんいらっしゃったり、トレーナーの方もまた再受講で来てくださったりしてますので、深い学びの5日間になると思いますので、ぜひご興味のある方は個人的にメッセージ、あるいはホームページから、教育システム研究所、教育の今日は共に育むと教育です、それで検索していただいて、どうぞお問い合わせください。それでは今日も、お耳を頂戴しましてありがとうございました。おやすみなさい。良い夜を。